ピリピの手紙4章の1節から今日はね、9節ですね。2節から9節ですけれども、これで、最後から2番目の学びになると思いますね。ピリピ人への手紙ね。で、最後はおそらく全部、次回、終わると思います。で、次何するかっていうことですけれども、まだわからないですが、そのまま続けてコリントやっても、コロサイやってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、ですね。ここの中身は、そうですね、5節にある、あなた方の寛容な心っていう、この主にある寛容、主にあって広い心を持つという、内容になっていくかと思います。で、パウロがですね、このピリピ人への手紙で主にあって喜びなさいということを何度となく言って、今回も読むところに出てきますが、3章で、この主にあって喜びなさいという一節に始まります。で、なぜかというと、安全のためだって書いてあるんですね。安全のためだ、あなた方の安全のためだよって。で、何からの安全かというと、忍び込んでくる偽りの教えからの安全だよ。主にあって喜ぶ、主を喜んでいられている状態というのは、いろいろなものからの、悪いものから安全、守られているよということなんですね。で、一つは具体的には、肉を誇っていく教えですね。肉を誇る教えですね。なぜか、なんでこういうことが起こるかっていうと、この主にあって、この方に喜んでいない時にですね、さまようときに、何か自分が達成することに誇りを持ちたい、何か自分がすることによって生きがいを得たいですね。この主によって認められる、主の御心を行っていくということに満足を覚えるのではなくて、自分が何かをやっていくことによって、主によって認められていくと。いう、この肉の誇りに対して、パウロは何て言いました？チリアクタだよと。キリストを知ったことの素晴らしさの上に、これらのことを損と思っていて、チリアクタだと思っていると。チリアクタっていう言葉って、奥ゆかしいかなって思うんですけども、排泄物なんですね、これはね。その直訳すると、そのようにパウロは、もう本当にゴミだよということを言って、で、主にある喜び、本当に神に取り、イエス様に捕らえられたことの喜びを話しています。で、報いというのは、自分の報いというのは、その自分が何かをするということではなくて、神を信じて歩んでいく後で、神の方から、この贈り物として与えてくださる、義を賜物として与えてくださる、これは具体的にイエス様が戻ってこられる時に、この冠を与えてくださるという内容になっています。で、これが3章の、9節にね、神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。で、自分が今どうだかっていう評価はどうでもいいんですね。それよりも、主が戻ってこられる時に与えてくださる、そのプレゼントとして与えてくださる義があるよということですね。で、パウロは一心に走ってるよと、今満足してないよと、この捕らえるために走っているという話をして、14節で、上に召してくださる神の栄冠を得るために、やはりここでも同じことを言っています。で、こうやって心が守られる、この、偽りの教えから守られる話をしているんですけれども、もう一つですね、この安全なのは、偽りの教えは、肉の欲望に従って生きる話が、この18節に書いてありました。主にある喜びが薄れてくるとですね、地上にあるものが目に入ってくるわけです。で、地上にあるものが目に入って、それに引き寄せられて、いくわけであって、それでパウロが、最後の2節ですね、20節と21節にありますが、私たちの国籍は天にあるんだよ。地上じゃなくて天にあるんだよ。で、そこから、主イエス・キリストが救い主としておいでになることを、私たちは 待ち望んでいます。同じこと書いてますね。主が天から来られる、で私たちのために来られるんです。21節にキリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒しい体をですね、この罪を受け継いでいる体であり、また朽ちていく体であり、それをご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるよ。神の栄光をここで得ることができ、それは復活の体でありかつ栄光の体であるわけなんです。すでに死んでしまった人、イエス様を信じているのに死んでしまった人は復活をしてこの姿にあやかることができるし、生き残ったままイエス様が戻って来られる場合には一瞬にして変えられてですね、これだ、コリント第1の15章の最後のに書いてますけども、一瞬にして変えられて、そしてやはり同じように栄光の体にしていただくと、でこの望みがありますよということなんですね。それで結論付けます。4章の1節です。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たちですね、私の愛し慕う兄弟たちとパウロは呼んでいます。これはもうすでにパウロは一章の8節、手紙の冒頭のところでキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証しをしてくださるのは神ですと言ってるんですね。キリストに満たされているときに私たちは兄弟への愛、慕わしさが与えられています。自分自身を求めるとこの愛が冷えますけれども、キリストを第一にして兄弟を自分よりも優れていると敬っていく中でこの愛が生まれてくるわけですね。そして次に私の喜び冠よと言っています。先ほど栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているとありましたけれども、どういうことかと言いますと、その兄弟たちが冠だと言ってるんですよね。でどうしてかというとですね、テサロニケの第一の手紙の2章の19節にも、同じようにね、同じことが書いてあるんですよ。2章の19節に私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう、あなた方ではありませんかとですね。わかりました。主イエスが再び戻って来られるときに、神の見舞いで私たちの望みと喜びと誇りの冠になるって言ってるんです。で何かというと、このテサロニケ人への手紙を読みますと、彼らは新しく信じて、それでしっかりと主に立って、その信仰が取られることなくサタンによってですね、実を結んでいるですね、愛の実を結んでいる。でこのことを持って、このことを持ってですね、パウロがイエス様にお会いするときに、そのことに対する報いを神から与えられるということです。ですね。わかりました？だからパウロにとっては本当に喜びであって、で自分にとっての神からの報いが与えられる証拠でもあってですね、誇りでもあるわけなんです。でここに福音宣教のなんて言ったらいいかな、生きがいって言ったらいいのかな、分かんないですけれども、原動力、熱い思いということになると思います。いろんなところを通るんですね、クリスチャン生活をしていて。でもなおのことをいろんな問題とかいろんなところを通っても、自分が伝道をしていきたい、 宣教をしていきたいという原動力は、主ご自身がそれを願っておられる、御心としておられて、それを働き人に任せておられるからなんです。ある韓国の牧師さんと、飛行機の中でね、隣だったのでいろいろと交わってお話をしたんですけども、いろんなことが、この起こっていたとしてもですね、問題が教会内外であって、いろいろ起こっていたとしても、やっぱり彼がね、自分の教会の、もうクリスチャンでも何でもなかった日本の人がイエス様を信じて、今は真っ当なね、クリスチャン生活をしている、本当に変えられた、この精神的な病があったのかな、その人は。でもそれも治ってですね、そして変えられているっていう証をしてくださいました。で、私もその話を聞くとですね、本当にその通りだなって、もうそれが喜びなんですね。それがもう、なんていうかな、もう本当に喜びであり、冠であり、誇りであり、イエス様にお会いするときに直結して、このことが報いとなっていくんだということがここに書いてあるわけです。そしてこのように主にあってしっかりと立っていなさい、主にあって喜ぶという、その立場から離れないでくださいという内容になっています。で、2節です。2節と3節をお読みしますね。ユーオデアに進め、スントキに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのですと。パウロがこの喜びの中で気になっていたことをここで具体的に取り上げています。2章の2節に、覚えてますかね、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。で、何が起こってたかっていうと、具体的にここですよ。一致できていなかった2人がいたわけなんです。で、このこれ女性なんですけどね、この2人、ユーオデア、スントケ、女性の名前ですが、この働き手は働き手なんですよ。ここに書いてあるように、福音を広めることに協力して戦った人たちなんですね。ですから、こう予的になってしまっている、ちょっと信仰からずれてしまったような人ではなくてですよ、この一致できなかったってね、熱心に主に仕えている人たちがこのような問題を持っていたわけなんです。で、なんでこういうふうに熱心な人たちの中で不一致が起こってしまうのか、熱心であるがゆえにって言った方がいいかもしれません。福音宣教についてこうすべきだ、ああすべきだという意見が強くなるわけなんです。で、意見の対立が起こります。で、これは教会にとって大きな損失です。で、個人の確執に終わらずですね、この彼女たちは働き手でありますから、教会全体がどちらにつくかという分裂にも発展しかねない問題なわけなんですね。主にあって一致しなさい、これ同じ思いを持ちなさいっていう言葉であります。以前、テモテに対して2章の20節で、テモテのように私と同じ心になってですね、私のことを真実に思っていると、これと全く同じ言葉なんですけれども、パウロはどちらが正しいかという判断をしていません。あと、その問題自体を解決させようとしてもいません。 同じ思いを持っていなさいということを持っているよって言った方がいいかもしれない。思い出させているんです。福音において同じ思いを持っているはずなんです。方法論が違うだけで。でパウロはもうすでに手本を見せてました。牢獄に入っている時になんと自分を陥れる目的で福音を伝えている人たちがいたんです。だから競争してるって言ったらいいかな。これパウロがしている働きのところにやってきてですね、そして自分の方に引き寄せるっていうか、こう妬みを持って、それでそこで福音を伝えていくようなこの人たちもいたんですね。に対してパウロはこう言いました。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいますと。キリストを伝えているという大義があります。で、他の事柄は小さくなるわけなんです。で、これが、パウロがここで言っていることです。まあ、互いに愛し合う仲間の中でね、こういうことが起こるわけですが、まあ、友人の牧者が言ってくれましたが、私たちは時々遠くから私たちを眺める必要があるっていうような言い方をしてましたね。まあ、近くにいると相手の欠点が目に、欠点であると感じるようなことが目につくわけです。で、それを直そうとしてしまいます。で、平安がなくなります。でもね、ちょっと一歩置いて相手を見るとですね、確かにその人は主に忠実に働いているしもべであることに気づくことがあります。でその人の一人行動よりもその人を支えてこられた主の恵みを認めることができるようになります。だから自分のしていることって大切なんだけど大切じゃないんですよ。なんか今矛盾してますけどね。自分のしていることって大切なんだけど大切じゃないんです。わかります？もちろん主にあってしていることは大事ですが、自分の仕事じゃないんですよ。神の仕事なんです。そういう意味で大切ではない。その自分が何をしているかよりも神が何をしているかが大事なんですね。キリストの体であり神の教会であり、自分の国ではなくて神の御国です。自分ではない、神なんですね。そしてここで興味深いのは、この女性たちに、この2人の働き手に協力してくれるように頼みをしている。真の協力者よと呼んでいるんですけども、特に名前を言ってないんですね。名前言ってないんですよ。まあでもピリピの教会の人は多分こういうふうに呼んだら分かるような人なんでしょうね。真の協力者よって言ったら、この個人的にユオデヤとスントケのことをよく知っている、でもともと協力している仲間だったと思うんですけれども、彼女たちを助けてやってくださいとですね、その働きを助ける、またその意見対立しているのも、この調整していく、そういうことをやってほしいっていう話をしているんですね。でここで他にもこのここにいるこの、姉妹2人の他にも、このクレメンスとか他の同労者たちがいると言ってですね、このクレメンスなんですが、名前としてはローマ人の手紙に出てくるんですけれども、かなり、ありふれていた名前なので、別人であると思います。別人、同一人物かもしれないけど分かんないですけども、いずれにしてもですね、大事なのは命の書に名の記されているって書いてます。すごいと思いません？命の書に名の記されているっていう紹介というか、これほど素晴らしい紹介はありません。神の命の書に名が記されているかどうかというのが一番大きな問題で、一番それが喜びの 理由になるわけです。イエス様がルカの10章の20節で、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、ね、悪霊が出ていくこと、これは本当に喜ばしいことかもしれないけれども、もっと喜ばしいことは天に名が書き記されていることなんだよと。あるんですね、書物が。でこれはモーセが、コラの反乱の後に、自分の名を書物から取り去っていただくようにという、いうことも書いてありますし、また命の書というのは黙示録にも書いてありますし、確かにそれがあるんですね。そこに自分の名が記されているか、でこれが確かな場合、喜びが出ています。喜びが出てきますですね。で次に主にある平安を、このね、今対立が起こって、そしていろんな反対があって、パウロも牢獄に入れられていて、その中で動揺や不安やいろんなプレッシャーがある中で、主にある平安を、この進めをね、行っていきますが、一つはいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいとまた繰り返しています。主にあって喜びなさい、喜ぶことが命令であり、そして何て言ったらいいかな、さっき言ったように守られることであり、で次にあなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい、主は近いのです。で、まあ、私のこの思いを書いたとても意義深い御言葉なんですけどね、個人的に主が近いことを意識してこの手紙をパウロは書いていることは明らかですね。先ほど説明した通りです。この神から与えられる義を持つことができると か、上に召してくださる神の栄冠を得るとかですね、また栄光の、主の体と同じように変えてくださる、主がおいでになった時とかですね、この主が来られる、主が近いということをパウロは書いています。で終わりの日に何が起こるかというのも、このイエス様も使徒たちも話していますけれども、イエス様は、偽預言者が増えて不法がはびこって多くがつまずき愛が冷えることをお話になりましたが、マタイの24章の10節から12節ですね、その時は人々が大勢つまずきお互いに裏切り憎み合います、偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします、不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなりますとですね。でテモテの第一や第二にもですね、信仰から離れる者たちが出てくると、困難な時代になって、表向きは、経験を装っているけれども実を否定する者たちが出てくるよと、そういうことを言っている。だから主の教えにしっかりと立って偽りの教えに対抗しなければならないですね。あとは信仰だと言っていても中身は福音ではなくなっている、そういうことが終わりの日には顕著なんだということを話しているわけなんです。でそれだけを考えているとですね、誰が正しくて何が間違っているのかが分からなくなってくるっていうか、不安になってくるかもしれない。ある人々は誰も彼もをあの人は廃墟したと言って警鐘を鳴らしているつもりでいるかもしれない。不安と恐れを駆り立て、そしてキリスト者としてのお互いのつながりを切ってしまうようなこともあるかもしれない。けれどもパウロは主は近いのですということを言っているがゆえに、むしろ寛容な心を知らせなさいと、広い心になっていなさいということを話しているんですね。ここにある背後の考えは何かというと、裁くのは神だよということなんです。誰が救われ誰が救われないかということを考える必要ってあんまりないんですね。もちろんその人の信仰が確かにされることを、いつも願っている必要があるわけですけれども、誰が救われ誰が救われないかということは神の領域であり、 そして誰が裁かれ裁かれないのかも神の領域であり、この状況について神がどうなされるのかも神の領域であって、私たちの立ち入る内容ではないわけなんです。でこのことを知るとですね、私たちは心が広くなっている状態であります。でイエス様の心を抱くことができる、主のしもべとしてこの地上を歩まれたイエス様の心を知ることができます。サマリアの女にイエス様は近づかれました。当時はそれはとんでもない話でした。そして会員の現場で捕らえられた女もいました。また雷病人にイエス様は触れました。主税人、罪人と共に食事をされました。でも今度は律法学者やパリサイ人のシモンの家にも行き、宗教者と食事もしました。隔てがなかったんです。でこれが主を到来を待ち望む、主が裁かれるんだということを知っているがゆえに、むしろ自分ではない主が裁かれるからということで、心を広くできている人の状況で、全ての人に知らせなさいとこう言っているわけなんですね。だから、この本当に広い人というのは批判を受けますね。イエス様と同じようにイエス様がね、批判を受けたじゃないですか。ビリー・グラハムという伝道師がいますけれども、彼は本当に批判を受けますね。大統領のために祈れば、政治にそのやってることに、政治家ですからね、相手は政治指導者ですから、その支持しているかのようにね、どんどん見られていくわけですよ。である時は問題が多い伝道者のところに寄り添っていくわけなんです。そうするとそれを支持しているのかということになるわけです。ですね。矢面に立たされるわけですね。イエス様もそうでした。主が近いからこそ心を広くできるわけです。という内容なんですね。平安で満ちているからこそ、不安がないから、恐れがないから、その人からなんか人がどう思うかとか、なんかその人がじゃなくて、神のイエス様のされていることを、この一途に行っていくことができる自由が与えられているわけですね。で6節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば主の人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。この主にある喜びですね、広い心を持っているということがありましたけど、今度は思い煩わないですね。思い煩わない、思い煩いが私たちから神、この喜びを取ってしまう大きな原因です。でこれ命令形になってます。何も思い煩わないでって日本語になってます。思い煩ってはいけないってはっきり書いてます。選択肢じゃないんですね。でなぜかっていうと、また同じ話です。神ご自身の領域に勝手に入り込むことになるからです。思い煩うっていうのは、それらの状況の自分が主人であることを告白しているに過ぎません。自分は神のしもべなんです。主の命じられたことをに集中すべきで、自分勝手に思い込んで動いてはならないわけなんです。相手がどう来るかではなくて、自分が神に言われたことをただ行えばよく、そして残りは神が責任を取られるわけなんです。しもべですから。で次に、あらゆる場合に願い事を知っていただきなさいと。あらゆる場合だと、主はご自身が気にかけておられない分野はないということをここで表しています。どんなに小さなことに対しても関心を主は持っておられて、 それを祈りに持っていくことを主は望まれているわけです。ペテロが宮の納入金ですね、お金を徴収しに来た人がいたわけですけれども、なかった。イエス様のところに行った。イエス様は釣りをしなさいと言った。そして魚が 口にその銀貨を加えているということで、釣ったら果たして銀貨を魚が加えていて、それで支払ったわけですね。すごい小さなことですけれども、あとイエス様はユーモアがある方です。私たちはね、王子だからね、この御国の子供たちだから支払う必要ないんだけどね、まあつまずかせるといけないからね、払っときなさいっていう感じでね、イエス様はこう結構軽いノリでね、ペテロに答えてくださっているわけなんです。で、もう私も信者になって、信仰を持ってから間もない時に大学の祈り会が、大学のキャンパスで祈り会があったんですが、口内炎のためになんか祈ってほしいと誰かが言って祈ったんですね、他の人が。こういうことも祈るんだ、何でも祈るんだということを、知りました。なんか祈りというとステンドグラスの前でね、何か高尚なことを捧げなければいけないんじゃないかなというイメージがあったところが、全然あまりにも庶民的な、そういうところを祈っていいどころか命令として神様は与えておられるわけなんです。で、次に感謝を持って捧げる祈りだと、感謝を持つんだと。で、これは基本的な姿勢ですね。第一テサロニケの5章の18節で、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと。全てに神が主権を持っておられます。全てが神様の御手の中にあります。故に神は良い方なのですから、全てのことを善として働かせてくださるわけですから、感謝が基本的にあり、祈りや願いを捧げていくわけなんです。で、詩篇を読むとそれがよくわかります。この激しい苦しみの中で嘆きの祈りというのも多く出てきますけれども、その嘆きの祈りをしている中で最後が感謝に変えられるものがほとんどなんですね。根底に主が全て治めておられること、これが祈りの中で分かってくるので、感謝へと変えられていきます。そして祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと、祈り願いとありますが、祈りというのは主に対する全般的なこの語りかけですね。願いというのはもっと具体的に自分の必要を知っていただくために話すことなんですね。これ大事ですね。自分の必要を知ってもらいなさいというふうに書いてますけど、知らせていくわけなんです。言葉を持って、それを言葉にすることを、なんて言ったらいいかな、ためらうことが多いですね。この前、求道者の方に、こう伝道していて、そこまで信じるの、ね、イエス様の十字架復活信じるのって言ったら、うんって答えるんですね。祈ったのって言ったら、祈った。じゃあ今また祈ろうよって言ったら、人の前ではこれはプライベートなことだから、こう言ったんですね。で、私が、でも神と出会うためにはやはり言葉が必要だよと。神は言葉を与えられたし、神ご自身が言葉とも呼ばれている。人格的な交流は言葉なしに成り立たないよと。一心で一心じゃないよと、こう話しました。言葉で言い表すことによって初めて願いとして主に聞き届けられる。もちろん言葉にならないうめきが時にはあってですね、それさえも御霊が助けてくださって、取りなしをしてくださるというローマの8章に書いてありますけれども、基本的に あともう一つ、祈る前からその必要を神は知っているんですね。いるから、じゃあ祈らなくていいじゃないかっていう話になって、私の気持ちは分かってくれるだろうからということになるんですけれども、 神のためというより自分のためなんですね。後で出てきます。神の平安が与えられるって、守ってくれるって。自分が神にこの心を明け渡していく作業になり、具体的に言葉を持って話していくことによって、そのプロセスを経ることができるわけなんです。それで初めてこの祈りが聞かれるという循環が起こるわけなんですね。でね、ヤコブの4章の2節に、あなた方があなた方のものにならないのは、あなた方が何ですか、願わないからですと言っています。でこのように願ったら、約束があります。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。でこの平安の種類がすごい大事ですね。人のすべての考えに勝るとあります。考えとは理解とも訳すことができる。人間の理解のすべてを超えて神の平安が与えられている。だから言い換えると、人間の理解の中では混乱する、全くおかしい、そんな平安なんて全然ありえないという時に超えて平安があるわけなんです。でこういう言葉がね、聖書の中で多い、ね、言い尽くすことのできない栄えに満ちた喜びとかねあとは私たちの何だっけな、理解を超え、何だっけ、あとね、もう一つはね、エペソのようにあるんだけども、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、ね、人の理解を超えた愛を知る、矛盾してるじゃないかって思うじゃないですか。これが霊の領域なんですよ。私の思いや感情や、この知性の中では、全く理解ができないことも神の平安が支配して平安でいられることができる。感情じゃない、感情を超えている。感情じゃない、感情を超えているってことは、感情はそれは乱れているってことも可能性があるんですよ。恐れがあるってことも可能性があるんですよ。恐れがあっても大丈夫だ、恐れてるけど恐れてない悲しいけど大丈夫、喜んでるとかね。この神様の働きがあります。で、神の平安っていう言葉があって、とてもこれが大事です。他のところでは神との平和っていうふうに訳されています。神との平和というのは、信じる者すべてに与えられている立場です。罪を犯して神に敵対し、そして神からいずれ裁かれるという関係にいたところが、キリストにあって神がその敵意を取り除いてくださり、和解の言葉を与えてくださっている。それを受け入れた者が神との平安、平和ですね。ローマの5章の1節ですね。神との平和を信仰による義によって得られた者は、義と認められた頃から神との平安を、平和を持っているわけです。でもここでは神の平安と書いてあります。これは今言った、思い煩わずに願いを知っていただくことによって初めて得ることのできる信仰によって、成長、信仰の成長の中で得ることのできるものなわけなんですね。で、心と思いをキリストイエスにあって守ってくれましたの。この守るという言葉は、戦争する時の武具に使うような防護の意味です。戦争、戦い、さっきも福音の戦いというのがありました。それが、意識されているわけです。心と思いに主は御霊によって働きかけて、そしてサタンもそこに働きかけます。だから霊の戦いの最前線、その戦いの激戦の場が心と思いになるわけなんです。だから私たちの方でこれを制御していく責任があるんですね。箴言の4章の23節に、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと言っています。積極的に祈り、能動的に祈り、 それで神の平安で心と思いを守っていただくわけなんです。で、8節です。最後に、兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのことにも心を止めなさいと。心の思いを神の平安が守ってくれる。でも、その思いをどこに向けるかはとても大事。私たちがしていくその思考パターンなわけなんですね。主にあって真実なこと、偽りではなくてね、真実なこと、また誉れあること、不名誉なことではなくて、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、他に徳と言われているもの、称賛に値するもの、こういうものに心を止めていくことによって、今度はそれが心と思いにあるので自然に出てくるわけですね。だから入力し出力するみたいなものですね。この御霊の流れが私の思いと心の中で通して行われるわけです。思いという領域がいかに大切か、パウロは他の箇所でも話しています。ローマの12章の2節に、この世と調子を合わせてはいけません、いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心あるいは思いの一心によって自分を変えなさいと。思いの一心によってとあります。で、次に第2コリントの10章の5節、私たちはさまざまの試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、このすべての計りごとのところが、すべての思いって訳してもいいですけれども、自分の考えていること、心の意図って言ってもいいですね。それをキリストに服従させるんだ。これが私たちの役目です。そして、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。先ほどは、思い、心を止めなさいというところから、次に行動ですね。実行しなさいという行動。キリスト者の持つべき正しい思考が8節ならば、9節はキリストの持つべき正しい実践と言ったらいいでしょうか。思っていることだけでは実は平和を保つことはできない。実際に行動に出しているかどうかっていうのも大きく影響をするわけですね。フィリピの人たちはパウロと時間を過ごしましたから、彼がどのようなことを教えてどういう行動を示してきたかを思い出すことができましたね。だからキリスト者の間では学んで手本にするという循環があります。一人では身につけることはできないんです。行動に移して実際に交わりをして、そしてそれがある時に思いへも影響を与えてくる。で、その交わりの内容もですね、自分 にわがままを許してもらえるような相手ではなくて、自分のなんかやってもらいたいこと、自分の言いたいこと、これを許してもらえるような相手ということではなくて、キリストを求めるようにさせてくれるような交わりであります。で、ここで学んで受けて聞いてまた見たことっていうね、こう能動的に言ってるんですね。パウロは学ぶだけではなく受けないとダメなんだと。受けるってのはどういうことかって言ったら、もうその中の自分の内側にですね、この身につけて、そしてそれに固く守っていきっていう、このちょうど30倍60倍100倍の実を結ぶときに、御言葉を聞いて、良い正しい心で聞いて、しっかりとその忍耐を持ってね、守っていくということまで含まれるわけなんです。だから学んでいて身が見えないというのは受け取ってないんですよ。ですね。で、今度は聞いてまた見たとあります。聞くだけだとね、わからないこと多いんですね。抽象的なんですね。まあ、私もこうやって御言葉を取り継いでいるときに、なるべくさっきもね、このなるべく具体的な聖書の例、イエス様ご自身がまあ一番大きな模範ですけれども、イエス様がどのようにされたか、また他の聖書の箇所ではどうなのか、または実際的に、この信仰者の中で行われていることもお話して、で、こういうふうにお話をして肉付けをする。そしてそれだけではなくて、本当に実際に 共に時間を過ごして、そして何をしているかを見ていくっていうことが必要になってくるわけでしょ。聞くだけじゃなくて見るとわけなんですよね。それをパウロがまだもう牢獄にいて会うことはできてないんですけれども、以前フィリピにいた時にパウロはそれを見せていたですね。でそれを実行しなさいと。そうすると平和の神があなた方と共にいてくださる。素晴らしいですね。平和の御国が広がっていきます。この教会の中で平和がなかったんですよね。このユーオデキアとスントケが対立していたところに、今の言っていることを守っていけばですね、この平和が訪れると。で自分に関する限り全ての人と平和を持ちなさいとパウロはローマの12章で話していますけれども、平和の神様の領域が、御国が私たちを通して広がっていく。この平和の神が共にいてくださる。平和の使者になることができる。メッセンジャーになることができるわけですね。ですからこれ守ってみましょう。主にあって喜びなさいというとっても短い命令ですけれども、ここからね始めていきたいと思います。広い心を持ち、すべてのことを主に任せ、ゆえに人の裁きについては主に任せる。広い心をすべての人に知っていただくですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に明白な進めですけれども、私たちに喜びを与えてくださるところの実際的な進めを与えてくださってありがとうございました。神様、どうぞ私たちに聖霊を注いでくださり、いつも喜びの心を保っていることができますよう、憐れんで守っていてくださいますようにお願いします。私の喜びを奪い取るものは本当に多いですから、どうか助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。